一般質問。市政全般に関する一般質問は、9月4日、7日、8日、9日の計4日間にわたって行われ、17人の議員が質問をしました。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たり持ち時間は30分でした。なお、一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、小倉議員の質問です。小倉議員、学校では子どもたちに感染者に対する偏見や差別をなくすため、どのような教育をしているのか。教育長、授業や学級活動の中で医療従事者の気持ちを考えたり、自分が感染したらどう接してほしいかを考えるなど、道徳的実践力を高める指導を行っている。小倉議員、子どもたちの心のケアや相談窓口は？教育長、担任をはじめ、養護教諭、心の教室相談員、スクールカウンセラー等が相談に当たっている。その他、市内の教育支援センターや、県政教育事務所のいじめ・体罰解消サポートセンター、国の24時間子ども SOS ダイヤル、子どもの人権110番、都道府県警察の少年相談窓口、命の電話の相談、新型コロナ心の健康相談電話などを周知・活用することで心のケアに努めている。小倉議員、児童生徒に一人一台のタブレット端末を整備するが、オンライン授業についてはどのように考えているのか。教育長、家庭の Wi-Fi 環境や低学年児童のオンライン授業の接続には、保護者の協力が必要となるなど課題はあるが、感染症予防のために学校が長期休業となることも考えられるので、タブレット端末の活用を検討していく。小倉議員は他に、西部メディカルセンターについて質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、予定されていた乳がん・子宮頸がんの集団検診が新型コロナウイルスにより中止となった。集団検診ではそれぞれ1000円の自己負担で済むが、医療機関での検診は倍の2000円の負担となる。差額に対する補助はできないか。保健福祉部長、新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民の安全確保のため、5月から8月の女性集団検診を茨城県総合検診協会と協議の上中止とした。医療機関検診について、真壁医師会筑西支部に尋ねたところ、費用の補助を行うことで受診希望者や問い合わせが殺到し、通常診療に支障をきたすことを懸念しているとの回答があった。また、厚生労働省からは、コロナ対策で医療機関の負担が増大していることから、さらに負担をかける方法はできる限り避けるよう通達があった。これらの理由により、医療機関で検診を受けざるを得なかった方への補助は難しい。松具議員、差額の補助に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用できないか。企画部長、この交付金を活用する場合、実施計画に掲載し、国へ提出する。新型コロナの影響によるものであれば、広く活用が可能ではあるが、様々な課題があり、精査が必要である。松具議員は他に、お悔やみコーナー、西部メディカルセンターでの新型コロナウイルス感染症患者受け入れ体制、災害ボランティアについて質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、 これまで市長が取り組んできた市政発展の施策や実績は？市長、国道50号バイパス整備、多摩道一本松線の整備、鬼怒川緊急対策プロジェクト、西部メディカルセンター整備、道の駅整備、行財政改革等を中心に尽力してきた。なお、今一番大切なのは人口対策である。藤沢議員、3期目についてはどう思っているのか。市長、令和6年度に開校予定の明野地区義務教育学校、公民館と小学校の複合化等、取り組んでいかなくてはならないことが目白押しであるので、3期目も引き続きそれらの事業をしっかりとやっていきたい。藤沢議員、今ほど筑西市にとって国や県と強固な連携、しっかりとした体制が取れている時代はなかったと思う。市長が次の4年間で描く筑西市の将来像、夢は何か。市長、まだやり残していることがたくさんある。市民の皆様のご理解を得て、そして議員、職員の協力を得て、10年先を見据えたいろいろな課題を克服していきたい。具体的には、道路関連整備、ギガスクール構想、英語教育、市の魅力発信、道の駅活用などを考えている。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、新型コロナ感染症対策が教職員の負担となっている。増加した業務は？教育長、県教育委員会の学校再開ガイドラインに従い、感染防止対策として飛沫防止シールド作成、一人一人の児童生徒の様子の観察、3密を避けるための机の配置、給食の配膳も教員が進めている。トイレなどの消毒作業も教職員が担っており、負担が増加している。三沢議員、子どもたちの観察、検温、感染防止等の教職員負担軽減への改善策は？教育長、公務文章や会議の見直し、パソコンを使った業務の効率化等を進め、教員が児童生徒と向き合う時間を確保するため、会議の短縮や資料のデータ化、授業資料の共有化、あるいは学校行事の見直し、整線に努めている。三沢議員、英語教育が小学校5、6年生の中で年間70時間の正式教科となる。県ではスペシャリスト枠として英語の正規教員5名を採用し、現在公立中学校の教壇に立っている。これらを利用して必修化に伴う教員の負担軽減に役立てられないか。教育長、県教育委員会では英会話教室講師、外国語指導助手、ALT 等の経験者を採用している。今後、本市に配属となった場合は、専門性を最大限に活かせる配置や活用法を考える。条件が整えば、スペシャリストの英語教諭による遠隔授業も積極的に利用していく。三沢議員は他に、ギガスクール構想を今後の取り組みについて質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、コロナによってマスクなど海外依存の見直しが行われている。地域経済も同様に、従来は大型店の誘致など外部依存が定番だった。しかし、地元のお金が吸い上げられて中央に流出する。企業が来ても儲からなければ出ていく。本当の強い地域経済にするには、地域内経済循環にシフトして、地域に入ってきたお金を地域の中で再配分し、所得を地域の中で増やしていく方式。これが本当の人口流出対策、人口増の対策になるのではないか。市長、農業や商業、工業の生産力を高めて雇用を増やし、そこで得たお金は市内で消費していただくことが大切だと思っている。三浦議員、実態調査が必要だ。このままでは 地元に残るお金が減るのは当たり前だという認識ができるようになってくる。それには実効性のある条例と機動性のある協議会が必要で、市長にそのゴーサインを出してほしい。市長、私も皆さんと協力して一つのゴーサインが必要だと思っている。商工会議所や商工会ともよく相談し、茨城県内ではまだどこもやっていないが、しっかりと取り組んでいく。三浦議員は他に、コロナ禍の困窮実態と支援策の遂行状況、課題について質問しました。